皆様、いかがお過ごしですか？花田のりひこです。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、この最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕について学んでいますが、今週第9課のテーマは、新約時代の教会の奉仕。暗唱聖句は、ヤコブ1章27節です。口語訳聖書でお読みします。父なる神の御前に、清く、汚れのない信心とは、困っている孤児ややもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに、身を清く保つことに他ならない。ヤコブ1章27節。マタイ福音書の最後に記録されている大宣教命令の中で、イエス様は、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと言われましたが、イエス様が命じられたことの多くは、困窮している人、苦しんでいる人、虐げられている人々に手を差し伸べることでもありました。ミニストリー・オブ・ヒーリング9章に書かれているホワイト夫人の有名な言葉があります。人間と交際しておられた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして、私についてきなさいとご命令になった。個人的に努力をして、人々に近づいていくことが必要である。貧しい者を助け、病める者を看護し、悲しむ者、親しい人を失った者を慰め、無知な者に教え、経験がない者には助言を与えなければならない。私たちは泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶべきである。イエス様がこの地上で行っておられたミニストリーを継続させることが大宣教命令の目的です。2000年前に生まれた初代教会という新しい信仰共同体が行ったことはまさにこのことでした。日曜日のところをお開きください。使徒行伝2章と4章に初代教会の具体的な様子が描かれています。この姿に関して、ある人はキリスト教的共産主義と言い、ある人は慈善事業であると説明したりしますが、決してそうではありません。彼らは私有財産を否定しているわけではありませんし、お金や食料などの一切を教会の支配下に置くということをしているのでもありません。また彼らは慈善的な活動を頻繁に行ったり、自分の財産を捧げたりしていましたが、誰から強制されたわけでもなく、自発的に行っていたのです。4章33節に、大きな恵みが彼ら一同に注がれたと記録されていますが、聖霊との交わりの中で、恵みが注がれ、それによって賛美や喜びが生まれ、感謝が生まれ、愛と信頼が生まれて、彼らは自然とそのような行動へと導かれていったのです。同時に、7人の執事が選ばれて、宣教活動や奉仕活動が効果的に行われていくように整えられていきました。月曜日のところをお開きください。使徒行伝9章に、ドルカスの奉仕が人々にどのような影響を与えたのかが記録されています。テキスト62ページの一番下に、もしあなたが亡くなるとしたら、ドルカスの奉仕が人々に覚えられ、嘆かれたように、あなたも嘆かれ、惜しまれるでしょうか、という質問があります。私たちは一人のクリスチャンとして、今どのように歩んでいるだろうか、と反省させられます。ノーベル賞が設立された背景にはある出来事がありました。アルフレッド・ノーベルはダイナマイトの発明で巨万の富を築きました。共同経営者であった兄が亡くなった時に、フランスのある新聞が誤ってノーベル本人の死亡記事を出してしまったのです。その記事は彼をかつてないほど素早く多くの人を殺す方法を発明することで設けた死の商人として取り扱っていました。彼はダイナマイトを トンネル工事などの平和目的に使うために発明したわけですから、この記事を読んで大変なショックを受けたそうです。これをきっかけに彼は人生の軌道修正を行い、ノーベル財団の設立に動き出したということです。あなたが人生を終えるとき、あなたが歩んできた人生はどのように表現されるでしょうか。火曜日のところをお開きください。使徒行伝15章にはエルサレム会議の記録があります。ユダヤ人も異邦人も主の恵みによって救われるということを確認した大切な会議でしたが、パウロはガラテヤ書にもう一つの重要な要素を書き加えています。ただ一つ、私たちが貧しい人々を顧みるようにとのことであったが、私はもとより、このことのためにも大いに努めてきたのである。パウロはまさにこの教えを彼の人生の中で実践し続けました。彼のお金も持ち物も時間も賜物もそのことのために用いていったのです。水曜日のところをお開きください。そのパウロが書いたローマ人への手紙の中では、キリストの恵みがその前半部分で強調されていますが、12章から強調点が変化します。私たちが神から受けた恵みに従って、どのように生きるべきか、実際的な指針を与えています。ローマ12章をじっくりと読んでみてください。パウロはまず一節でこう進めています。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。キリストによって贖われた私たちの体は、キリストによって神に買い戻されたものですから、私たちはまず自分自身を神に捧げること、これが土台となります。その上で私たちは自分たちに与えられた様々な賜物を用いていくのです。このローマ12章にはいくつかの賜物のリストがありますが、もともと賜物は何のために与えられたのでしょうか。マタイ22章36節から40節です。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。私たちは与えられた命や時間や金銭や賜物をこの二つのこと、つまり神を愛し神に仕えること、人を愛し人に仕えることのために用いるということを覚える必要があります。初代教会のリーダーであったヤコブはエルサレム会議で議長を務め、ヤコブの手紙を書き残しました。新約聖書の箴言と呼ばれるほど、クリスチャンとしての実際的な生き方に焦点を当てています。テキスト65ページにこう解説されています。ヤコブの手紙の著者は、クリスチャン読者に、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんということを思い出させ、また重要な神の目に清く持続的な宗教は困窮している人や虐げられた人たちを世話し、周囲の社会の不健全な影響力に抵抗することに焦点を合わせるということを気づかせたいと切望していました。初代教会のクリスチャンたちはバプテスマの数を増やして教会を大きくするとか、社会的な影響力を持つためにとかいった下心を持って奉仕したのではありませんでした。 見返りを求めない、キリストの愛と憐れみの心にあふれてそうしたのです。副読本の71ページには、私たちの奉仕の動機についてこう書かれています。義を行うというのは、福音伝道の本物の使命を伝える宣伝運動ではありません。私たちに与えられている命令は、隣人を愛し、私たちにしてほしいと思うことを他者にもしていくということです。私たちが召されているのは、イエスのようにこの戒めを実行し、拒否されても仕え、癒し、侮られ、無視され、迫害されても愛し通すことです。私たちの教会がこの初代教会の愛の姿勢を受け継ぐものとなるように祈りたいと思います。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、使徒行伝2章と4章を読んで初代教会の様子を瞑想してみましょう。現代の私たちの教会との違いはどこにあるでしょうか。私たちが初代教会から学ぶべきことは何でしょうか。第2番目、あなたに与えられている賜物は何でしょうか。神様のご栄光のために、人々を祝福するために、それをどのように用いることができるか考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。